ヨガ会ラジオ。
皆さんこんにちは、そしてこんばんは。今日もヨガ会ラジオをお送りいたします。ヨガ会ラジオは問題解決を学んだ世界中に広がる1万人の皆さんと斉藤先生をつなぐ心と心の架け橋です。この番組のホストは斉藤健一先生、そしてお相手するのは私ユッキーです。それではそろそろ始めたいと思います。はい、今回も素敵なゲストをお迎えをしております。
あ、そうなんや。
はい、
今日は素敵って、
はい、わざわざ福岡から。
嘘やん。
福岡ですよね。福岡から来られて。
ほんまに、
はい、来て。
今日ここ福岡スタジオじゃないの？
ではない。
あ、ちゃうのか、はい、あ、ほんな大変なことやな。
飛行機で先ほど着いて。
あ、ほんまに福岡住んでる人なん、
はいですかね。はい、いや、そのあたりも、はい、
東京に住んでる人なんか。
あ、うん、そうなんですね。
うん、はい、まあ、帰ってきたっていうのな。
なるほど、
ね、わざわざ来たっていうからさ、まあそんなの、ええー、わ、なんかやっぱり来たんやけな。
それ偉い。わざわざ
の、その通りや、その通りや。
飛行機が遅れますっていう、すいません、
連絡。なあ、それ偉いわな、立派なもんや。
現在、LT を受講されている広瀬さんですね。はい、では早速自己紹介を、はい、していただきましょうか。
はい、お願いします。
はい、問題解決スキル、コースを受講させていただいております、
はい、
広瀬と申します。
はいはい、
はい、
よろしくお願いします。
仕事は、流通小売業を専門に扱う、はい、マーケティングリサーチであったりですとか、
はい、
はい、販売促進の企画を立てたりというような仕事をやっております。
はいはいはい、
で私の、まあ、なんでそのコースを受けたかっていう、
もうそれはそうやな、
はいはい、なぜかですね。はい、
もともとその当時私最初大学を卒業してから、まあ、ホテルでのキャリアが10年ぐらいありまして、
そこからキャリアするな、
キャリアチェンジをして、
はい、爽やかな感じですよね。うん、はい、
でその時に、まあ、まあ営業であったりっていうようなことをやってたんですけども、うん、まあ、全然やっぱり職種が違うので、まあ、自分で勉強しなきゃいけないなと。で最初のうちは、まあ、お前さんの本とかもそうなんですけども、うん、そういった書籍でずっと勉強してたんですが、
うん、
まあ、ちょっと本だけだとやっぱりもう物足りないというか、まあ、さすがにちょっと限界が、学べるものの限界があるなという感じがしまして、
う
ん、そういった時にその問題解決スキルコースを、はい、まあ、拝見して、でぜひちょっと受けてみようと。うん、
それ拝見したってどこで拝見したん？
あ、インターネットですね。
あ、そらそうやな。
インターネットですかね。
あ、インターネットやな、そらそうやな。はい、でもインターネットでそんな、はい、どういう探し方するの？
たまたまその、まあ、大前さんの新しい本ないかなとかそういうような形で調べてたら、
大前さんとか入れてたら、
そうですね、
はい、なんかじゃあこんなあるやんけみたいな。あ、そうなんや。
はい、
そこか。で開いてみたら俺やって、なんでやねんみたいに。
そんなことはないです。
そんなこと
はないです。もっといいものが出てきたぞという感じですよね。
ほんまに優しいな。
今日のテーマにもつながりますけど、はいはいはい、
あ、ほんまかいな、
はい、でそういった形で、はい、はい、勉強させていただいて、はい、
それそれ
で実践も今仕事に もうだいぶ生かされてるんです。特に斉藤先生、まあ、ロジカルシンキングですとか非常に勉強になりまして、うん、はい、
よかったね。
でそこで一つちょっと、まあ、悩んでる部分があって、
う
ん、
はい、
で結局そのマーケティングリサーチとか情報収集っていうところからまず入るんですけれども、
うん、
まあ、佐藤先生も講義の時に、主張してて、まあ、おっしゃってたんですが、まあ、突然例えばそのクライアントから今日までにとか明日までにちょっとこれを調べてくれというような話があって、でもちろん教わった通り、まあ、目的は何ですかとか何だとかっていうことで、うん、まあ、調べるポイントをどんどんやっていくんですけれども、うん、結局私がちょっと一つ今悩んでるのが、まあ、時間っていう制約なんですね。まあ、時間が1日24時間しかないと。で時間をかければ多分情報の精度っていうのは集めれば集めるほどどんどん高まっていくので、それに対するそのアウトプットであるとか企画書に関してもどんどんその質っていうのは上がってくると思うんですけれども、
うん、
やっぱりクライアントが求めるのはもういかに早くっていうところで、うん、その兼ね合いに関して、斉藤先生だったらどういうふうな工夫をして、その時間内に、いい質の高い情報を集めてそれをまとめてクライアントに提出するのかっていうところをちょっと悩んでまして。
それは悩むよ。
はい、
1日で作るものと1週間で作るものとは違いますもんね。
うん、は
い、
うん、それはそうやね、はい、それはな、情報を集めるっていうのは割と 時間のかかることやから、はいはい、だからそれは時間をかければいいものは出てくる可能性が高いと、それはその通りやと思うね、はい、でね、ちょっと僕昔のことをこう思い出してみてね、最初の頃っていうのはアナリストチームをこう率いてたもんやから、はい、まさにあなた言われたような仕事をこうみんながこうやるわけやんか、はい、そうするとね、さっきあなた言うたみたいに、その目的は何やねん、期待値なんやねんっていう言うてみたら、例えば目的の何のために使うか、誰に対してそれを使おうとしてんのかっていうようなことでね、要するにレベルをどこまで持っていったらいいかっていうことの読みっていうのはすごく大事になるんですよ、はい、でもちろんこいつが彼らの先にさらにそのお客さんがいてね、でそれによってその彼らっていうのはそのお客さんのね、あなたのお客さんの業績に影響を与えるっていうことになると、かなりいいものを出さないとあかんやんか。で一つはね、僕が昔よくこうやるっていうのは、時間が期待値が高くてね、それで時間がない場合はね、それは大体僕はそれは無理やって言ってしまうわけで、ただしその時は例えば夜中にこう、メールが来るとか、まあ、昔ファックスとかね、ひどい時はこのテレックスみたいな、なんか、何か知らんけど、そんなあったわけや、古い時代に、そうするとね、翌日の向こうの時間でそれこそ12時間後とかね、そういうのを言われるとね、これはまずいぞみたいな。で僕は大体目的を聞き、その目的を満たすためにいくつかの例示を大抵向こうは出すんですよ。こういうもの欲しいんやとは、それでは全然話にならないわけね、だから頭の中でそのことをやるためにはこういうことをやらなあかんなと、アウトプットとしてこういうものを出さなあかんよねっていうことをまず描いてるわけや、で今度はそれを実際に限られた時間の中でできるかどうかっていうアセスメントをね、もう受け取った段階に僕はやってるんです。でもしそいつが無理な場合には、ごめんちょっと12時間後無理やから24時間にしてくれへんかっていうような言い方はするんですよ、そういうふうにちゃんと内容期待値を聞いた上で、無理な場合にはそこでちゃんとね、レベルの高いもの出そうと思うと、これぐらいのものがいるんですよ、ということをちゃんと言ってあげるという人、で向こうがそれでも飽きまへんねんと、ね、いやこの時間の中でっていうことがあった場合ね、僕は昔よくやってたっていうのは、まあ、僕はみんなにねヘッジをかけるっていう言い方するねんけれども、例えばね、自分のチームの人間にそのことを一生懸命探させるわけやねんけど、大体こういうもの見てみ、ああいうもの見てみて、で直接証明できない場合には傍証できる可能性があるから、傍証するとするならばこういうものによって傍証しようっていうふうにね、その時点で実証できるものだったらこういうものを行こうと、実証することも難しいんやったらほんなら傍証しよう、傍証の場合にはこういうことを言うたらなんとかいけるよねっていう、そこでね必要な情報というものを頭の中にも描いていってるわけな、それでさっき僕ヘッジかけるっていうのは、例えば富士系と昔をね富士系とかやらなきゃよく使ってたんですけど、そこに担当者連絡してこういうことそっち側で探しとけよみたいな、時間制限これぐらいからなって言ってね、彼らにも探させるわけで、つまりね自分たちの中のチームだけじゃなくて、そういうリサーチ会社であったり、あるいは能力協会のね、MD センターみたいなところの担当者に、いや実はこういうこと必要や、こういうのちょっと探しとけよみたいなやつをね、いくつかこうやらしていくわけやな、ね、でもちろん誰かに頼んでおいてもあかん可能性があるのね。そうすると今度はデータがない可能性があるんだよな。で僕はさっきね、具体的に知りたいことが集まらない可能性がある場合のことを考えて、さっき僕傍証って言ったんで、実はそのものがない場合にはこれを言えばある程度わかるやんっていうものを最初に探させてるわけや。だから それでちゃんとしたそのままの数字が出てくる場合はそれで OK やけど、出てこなかったら傍聴できるようなものをいくつかそいつを持ってきて、それでもともとこういうことを証明したいんやって言ったら、この3つぐらいによってね、どうもそのままズバリと言えるものないねんけれども、この3つによってある程度そいつは正しいっていうことを言えるんちゃうかみたいなことをこう言うてある、そういうやり方をするんですよ、はい、ということはもちろんあんたも分かっているように、最初に目的や期待値レベルというものを理解するということと、その次はね、受け取った段階で自分の頭の中に作業計画みたいなものを頭に描いてるんです。でこれはね、おそらく慣れだろうと思う。今振り返ってみるとね、自分ではものすごくその辺がうまいんだろうと思うかな。で最初の頃は自分で実際にやってたもんやからさ、だから自分のチームができるようになると、その具体的にこう考えてみ、ああ考えてみっていうね、他に何かあると思えへんかみたいな、こんなんどうですか、それええなみたいなね、そういうことをどれぐらいアップフロントにできるかっていうところがね、いわゆるスピードというものをね、つけて結果を出せる方法やろうと思うかな。それから例えばな、よくあるのは、僕は逆に海外の方にいろんな依頼するときにね、普通の統計書みたいなやつのコピーみたいなのを送ってくるアホがおるわけ、ね、そういうのはね無意味なんですよ。だから逆に言うと、海外から頼まれた時に、いやこいつなちょっと細かすぎて無理やから、それのね1段か2段か3段上位の概念みたいな、ほとんどそんな数字とって意味ないやつをね、普通やったらそれで我慢してねみたいなことをやるんやけど、俺絶対やらせないもん、無意味やから。でそのための時間も無意味や、だからむしろ最初からこれはこういうことを言うてあげると喜ぶんやっていうね、まさに頭を使う、その最初に頭を使うことであと決まってくるということだと思うよね。で最初からこれは軸足の議論になると思うねんけどね、ないもんはしゃあないやんって思う場合と、ないねんけどもここでNot Available と NA っていう風にして返すとね、そこで終わりやん、つまりゼロなんですよ。で僕は僕のチーム絶対それは許さないと、ね、NO とかね、NA ということを絶対言うたかんと、つまり常に工夫させる。そうするとね、もう最初に聞いたですね、これはこういうやつでいこうみたいなものが頭の中いろいろ描けるようになるということよ。だからしぶとくしつこく、でそのうち慣れてくるともっとスピードが上がってくるみたいなことになるんやと思うかな、
うん、ありがとうございます、
うん、限られた、はい、限られた時間の中で最大限をっていうのは、今おそらくこうね、仕事と両立をしている中で、うん、多分こう能率上がってくるので、この問題解決をやってるだけでも上がってきますからね。
それでな、はい、さっき僕ちょっと最初気になったっていうのは、大変情報収集時間かければね、はいはい、いいところがありそうではあんねんけど、実はねあんまり関係ないな。要するにね、はい、時間かけてって言ってね、まあ時間かけてっていうのは普通簡単に取れるやつっていうのはね、はい、ほとんど役に立てへんやん、新しくないから、ね、はい、とするとね、そういうやつをどれだけいっぱい持ってこようが関係ないよな、うん、重要なことは、おそらく相手にしてみて、よくあったねそんなのっていうものを作れるか作られへんかや、うん、で確かに時間あればね、いろんなことでやれるのか分からへんけど、はい、これは例えば時間とアウトプットがね相関してるっていうことあんまりないと思うね、うん、あるところでもう飽和点に行くみたいな、もうそこからはね何歩かけても関係ないみたいなところ行くわけだから、前のところでどれぐらいね、僕が言うその垂直的に立ち上げろみたいなね、ということをこう一生懸命やるみたいな、だからある程度過ぎたらもうあんまり時間かけてもしゃあないやろな、だから最初が勝負やみたいな、
うん、なるほど、本質的な問題では問題解決にはならない情報ばっかりが集まってくる。
普通そうだよみんな、はい、だからもうなんかね、はい、そんな役に立たんもんをね、それもな下手くそに探すもんやから時間かけてな、はい、まあ、これがこの何時間のアウトプットかみたいにして怒られるわけ、
はいはいはい、
ありがとうございます。
どうも、はい、いや 今度からのアウトプットはこう成果がカッと上がってくれるといいですね。
そう、まずはやっぱりな、はい、しぶとく、
しぶとく、
そういうふうに最初にやっぱり段取りとか作業計画みたいなものを ね、はい、幅広く考えること。
斉藤先生、今回も斉藤先生のプライベートな一面にぐぐっと迫っていきたいと思います。
またそれか、
はい、先生がお料理上手なことはすっかり有名ですけれども、はい、ご自分でお料理をされるようになったのはいつ頃なんですか？お忙しいですよね。
僕小学校のね5年生ぐらいの時やと思う、はい、
あ、そんな若いというか子供の頃からもされてたんです
ね。そう、はい、で僕はね、はい、次男なのね、
はい、
2番目なのね、
はいはい、
それでまあボーイスカウトをやってたことは別に直接の要因じゃないんやけれども、
はい、
おふくろがご飯作ってるのを見るのがすごく好きで、それで見てるうちにね、はい、あれそれどうして作るのみたいなことを聞いてるうちにね、はい、自分で見よう見まね作るようになったんですよ。
ああすごいですね、
だから時々今晩は僕作るみたいなこと言ってね、はい、エビフライとかね、
あ
んな誰でもできる分野と思うんだけど、まずその衣つけられるの大変やったから、そういうことやってるうちに、はい、だんだん興味が増すみたいな感じだな、
は
い、
そんな芸歴じゃないですけど料理歴が長いとはちょっと知らなかった
です。いやいや長いですよ、
はい、ああそうなんですね、うん、はい、すごいですね、親孝行なお子さんです
ね。親孝行、
はい、
だからね僕はもう今、はい、今はね、
ええ、
今っていうかここやっぱり20年ぐらいはね、
はい、
料理屋さんに行った時に美味しいものがあるとね、はい、これどうして作るのって聞くんだよ、
はい、
ね、それで教えてくれへんところ多いねんけど、はい、そうするとこれはペロペロと舐めてね、うん、バルサミコが入ってるな、うん、これごま油入ってるなみたいに、それでね試してみるね自分で。
なるほど、
うん、そうするとね、はい、大体似たようなもんなんねんけど、時々あかん時はこれあかんなみたいなあんねんけどね、
はい、
だそういうのがまた楽しいっていうのかな、
はい、なるほど、うん、はい、先生のお料理すごく美味しいんですけども、じゃあ継続は力なりじゃないですけども、そんなにこうやっぱり歴史が長いからなんですかね。
そうやね、それとね、
はい、
僕自分一人で食べる時もあるねんけど、はいはい、その時でもね10品ぐらい作るわけ。
すごいですね、
うん、はい、そうとか一人で10品言うたら材料余るじゃんみたいな、そうそう、それを全部こう会社持ってみんな食べてみたいなのやるのね、
はい、
でも基本的にはね、はい、まあ、会社のことを斎藤食堂って呼んでるのね、
はい、
それで斎藤食堂でこう料理をしてこうみんな振る舞うとかね、で学部生なんか前は斎藤先生会いたい企画の時は30人ですから、
すごいですね、
うん、朝から唐揚げを揚げ、それからチリコンカン30人分寸胴で作りみたいな、俺何してんだろうなと思いながら、はい、でもみんなおいしい言うとせやなと思うやん、
はい、先生のあれですよね、うん、喜ばせてあげたいところからですよね。
そこやね、
はい、もう寸胴鍋を見た時すごくいいなと思いましたもんね。
いや普通会社にないでしょ。
ないですよ、ね、
俺もそう思うし、
なんか
そう、はい、そうそう、はい、それで今度ね、ある自治体の地方活性化プログラムやってるじゃん、
はいはい、
ね、で今度ね桜祭りそこでやるんだけどね、あ、
はい、
この間酔った勢いでね、よし俺の筋肉カレーはうまいんだとか言ったら、先生それぜひお願いしますやったるしみたいな、
はい、
300人分どないして作ろうって悩んでるわけ、
ね、でもノーとは言えない
ね、ノーと言えないところは、はい、課長さんがいやもう先生の話感動してね、はい、僕福神漬け作っていきますって言われてみ、はい、えどないして作んのみたいな聞いてね、はい、あそこまで来たらもう引けないよ、
引けないですね、 NA はないですね、
もうねえねえ、はい、そやからね300人分の筋肉から、はい、筋肉をどこで調達するか、
はい、
だってあれ圧力鍋で、大体僕は20分から30分、
はい、
火を通すのね、でもそれがそんなに圧力なんて大きくないじゃん、
はい、
おそらく30回ぐらいこのやっててみ、
はい、
そうするとそれだけで900分かよみたいに、うん、でもねだんだんそういうのもやってみるとね、はい、面白いやろうし、
はい、
でちょうど活性化プログラムの一つの中にね、レストラン事業を始めることを考えてて、10店ぐらい最初出そうとしてるね、
はい、
そのうち1店舗俺がね出資しようかなと。
なるほど、
はい、うん、 ほいでそれこそ俺の友達なんかで、ね、はい、そのお店作って、はい、1ヶ月ごと交代制でな、ほいでこの1ヶ月自分で好きなもんやってみとかいうのも面白いんちゃうかなと、
味のコンサルティングもできますしね、う
ん、はい、それで僕の友達のね、はい、あの一部上場企業の社長なんかもね、はい、それいいねとかね、僕もやりたいなみたいな、
はい、
そういうの楽しいと思うね。
楽しそうですね、はい、
まあ、まあ人助けにもなる、要するにもうそろそろ何、はい、会社年取ってね、はい、もうやめようかみたいな人にとってみたら、はい、次の、
そうですね、次のステージが
待ってるみたいな、はい、それで自分で楽しめるじゃん、なんかそういうのいいなと思い始めてね、
先生の、こうプロジェクトはどんどんどんどん夢が広がってきますね。
そのうちみんなにね、はい、招待状じゃなくてね、命令書みたいに絶対食いに来いとかね
そうかもしれない
ですね、うん、そういうので行こうか、
持ち寄った時には
みたいな、そうそうそうそうそう、
はい、はい、ではありがとうございました。次回も先生 あのプライベートな一面に迫ってみたいと思います、
うん、あ、どうも、はい、あんまり変なんやめてね、はい、
はい、ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
洋和会ラジオ、それでは皆さんまた次回お耳にかかりましょう。お相手は斉藤圭一先生と私ユッキーでした。